皆さんこんにちは、ご機嫌いかがですか。 DJ ガラパです。行ってまいりました、神宮外苑クリテ。まずこれでシーズン、まあ、あのシクロクロスシーズンが終わったという話先週をしていましたが、これで、まあ、いわゆる労働などなどの春のシーズンが私の気持ちとしては始まったなという、そんな感じでございます。で、あのたくさんの当日方が来てくださいまして、でいろんな方とちょこちょこっとだけなんですけれどもね、声をかけていただいて、ちょっとお話をさせていただいたりということが、いろいろ、たくさんありました。お声かけてくださいました皆さん、本当にありがとうございます。久しぶりにお会いした方もたくさんいらっしゃったので、とってもとっても懐かしいというか、とってもとっても嬉しい感じでございました。はい、4回目になります、明治神宮外苑クリテ。一番最初がですね、これあのレース自体が学連のレースなんですね。で、学連というと大学生の、その学連に所属している選手たちが、ロードレースカップシリーズっていうので言うと、で年間12戦ほどという、そんなシリーズの中でのランキングも競っているという、そんな感じです。で今はね、もう最近は大学生でも、そのいろんな所属っていうのがね、まああるだろうと思います。トライアウトでもう、いわゆる実業団とか、それからプロを目指してというところでのチームに所属する選手ももちろんいますし、私もそのあたりの登録関係ってあんまりこう詳しくもないんで、めったなこと言えないんですけれども、高校だと高体連の所属をしてというようなところになると、学校が許可を出すというようなこともあったりとかしてね、高体連に所属したくてもできないという選手も中にはいるという話を聞いたこともあります。で、まあ、高体連に所属していると、いろんなそのトラックレース、それからロードレースがあるわけなんですけどもね、そのブロックブロックでの四国とか、それから近畿とかね、そういうブロックブロックでの大会と、それから全国大会とというような形で、高校生の大会でいうと、一番やっぱり選手たちにとって大きなのはインターハイかなというふうに思います。ただ前にもちらっと別のネタ話題の時にお話ししたかなと思うんですけれども、インターハイの自転車競技って女子がないんですよね。で、女子の選手もだんだんと層が徐々に厚くなってきています。まあ、これは育てる側のね、受け入れ体制がどうこうということ、もちろん整ったということもあると思うんですけれども、もう私個人的には女の子が競技、ね、スポーツの競技というものを真剣にやろうかなっていうか、やってもこういいかなというような、そういう土壌が徐々に育ちつつあるのかなというふうに思います。で、実際今第一線で活躍されているいろんなスポーツの方、女性の方たちっていうのは、まあ多かれ少なかれ、男性、もし男性だったら、もうこれは別に女子がどうこう損だとか得だとかそういう話ではないんですが、女性だから苦労することっていうのも正直まだまだあります。で、例えばね、普通そうだな、政治家さんでもそうですし、それからお仕事を普通にね、サラリーマンされてる方でもそうですし、それから、まあ、いわゆるいろんな自営業も含めてお仕事されている方でもそうですけれど、男性の方である、程度のねになって、初体を持って、それで自分でまたその仕事や夢に向かってバリバリっていうのは、至極当たり前の姿じゃないかなというふうに思うんですが、なかなかこれがね、これ男性の立場から聞かれてどう思われるかっていうのはちょっとわからないんですが、まあ私が実際問題、こう自分も直面したいろんなことを思い返してみると、そのいわゆる初体を持って、で例えば子育てをしながらなんていう時に、その女性がこう自分がやりたいって思うことをやりたいっていうのは結構難しかったりすることもあるし、まあ、それによっていろんな人生の選択を迫られる場合っていうのもまああるかなというふうにも思ったりします。もちろんそんな中でいろんな理解ある方が周りにたくさんいらっしゃって、 てこう万全のバックアップで、そういう夢に向かって、邁進されている方もたくさんいらっしゃいます。だから何が何でも女性だからそうだというような気持ちはさらさらないんですけれど、ただまあ自分も体験した中でっていうので考えると、女性が特に、私なんかはスポーツの選手でも何でもないのであれですけれども、スポーツの場合っていうのは自分の体とかそのコンディションとかっていうのを整えていく中でのかなりシビアな部分っていうのがあると思うんですが、それを維持しながらでこう自分というものの中のプライベートを持つっていうのはすごく難しいかなというふうに思ったりもします。でそんな中でこう女子の選手たちっていうのが当たり前に存在するような、こうだんだんと日本もそういうスポーツの土壌っていうのができてきたのかなっていうのはちょっと回りくどくなりましたが、高校生たちの女子の選手のこうだんだんとこう育ってきているっていうように感じられる現状っていうのがあるなというふうに思ったりするんですね。でただインターハイは先ほどもお話しました通り女子の競技はありません。で、国体もないんですね。で女子の選手がというので活躍をしようと目標にするのが高校生の場合だと、ちょうどこの3月の年度末終わりにある高校選抜大会ね、選抜っていうと甲子園なんかでも選抜と夏の甲子園ってありますけれども、全く同じことです。で年度末のその選抜大会とから甲子園で夏の甲子園っていうのが、まあ、いわゆる自転車競技でのインターハイというような形になるわけですよね。でその選抜大会は女子ももちろんあります。それからジュニアオリンピックカップあったかな、前山ですね。これもJOC ジュニアオリンピックカップもあります。女子のカテゴリーがあります。で都道府県もあります、ね、そんなところで、まあ、数が比べるとね相対的に少ないというような中で、女子の選手っていうのはその中でどんどんと、まあ自分の居場所というかね、自分のそのやりたいところに向かって邁進していく、そういうこう気持ちの上での土壌っていうのも徐々に整ってきたのかなっていうふうに思っています。ただやっぱりね、そういうところでの場所はもっと増えてほしいなという、そんな気持ちもありつつという、そういう感じですね。で高校生の頃から見ていたというので言うと、今ちょうどガールズケイリンが、まあ、話題になってますけれども、ガールズケイリンで最近2勝しましたね。前田香代の選手、彼女自身も日本記録、ジュニアの日本記録持ってる選手ですけれども、彼女も高校の時は選抜大会で、とかね、JOC でと。で今は金谷体育大学にいます。で金谷体育大学にはその当時からの、まあ、良きライバルという形でしたね。近藤よし子選手もいて、でその明治神宮の外苑クリテの女子のカテゴリーではこの近藤よし子選手も出場をしていました。そして見事に全てのポイントに絡んで優勝ということになりました。でそういう、まあ、みんなお互いにこう夢を持ちながらっていう中で言うと、やっぱりワイワイとガールズトークができるというような、そういう世界が整ってくるっていうのはね、いいなというふうに思ったりもしていますね。いろんなこう意見があったりで、そんな選手としてやっていく中で、もうの強化の中で、そういう、まあ、いわゆるガールズトーク的なところっていうのは別になくてもいいじゃないかという話もあるかもしれないんですけれども、かつてもうお辞めになったんですよね。バレーボールの女子の日本代表の監督、今なんかちょっと名前が出てこないんですけれども、監督がその女子のチームをこうまとめていくにあたって、女子の選手が本音を語れるように、そういうお膳立てっていうのをしていくのは、別にこれは女子に迎合しているわけではなくて監督の責任だろうというような話をされていたのを聞いたことがあります。でものすごく端的にそういう中でのアプローチの第一歩として、その監督がやったことっていうのがメールの絵文字だったというんですね。で顔文字絵文字 で、そんなの別になくてもいいじゃないかね、そういう両極端の話っていうのはいつでもある話で、今昨今なんかオリンピックのとある事件の影響でなんか髪型だとか髪の色だとか服装だとかっていうのはいろんなそういうのの中でまたなんかちょっと極端な話が徐々に出つつありますけれどもね。ただそういうことにとらわれないで、こう自分の中でのその精神的な部分でのコントロールとか、それからその安定とかっていうものがいかにその監督にとってそれをコントロールしていくことが大事なのかっていうのを考えた時に、そういう本音を聞けるツールとして、その絵文字だ顔文字だ、携帯のメールをこう頻繁にやることだっていうのはその方法論として、自分は採用したというようなそういう話があったのを印象的に覚えています。で、根性論と比較するともうこれってこう不毛な、なんかこう絶対交わらないような話になってしまうなっていうのは常々思うんですけれど、ただなんかこう今のこの日本でこう選手をやっていく、スポーツをやっていくっていう中で言うと、まあ、かつてからよく言われているハングリーさがなければ勝てないっていうような中での、そのハングリーさっていうのは何に対してのハングリーさであったり、どういうハングリーさなのかっていうことを考えても、そのこう探っていってもいいんじゃないかなって。球体全というとなんか批判しているように思われるかもしれませんが、球体全としている部分っていうのが今にマッチしていくんだったら、それはそれでね、選手が強くなっていくという方法論として OK で、そうじゃない場合っていうのはそこに戻したからって言って選手が強くなるわけではないっていうようなところをなんかこう冷静にこう言ってほしいなと思いつつ、やっぱりちょっと冬のオリンピックでメダルまであとちょっとというところでのもどかしさっていうのがそういうこう話や動きになってしまってるのかなというふうにも思いつつ、チラリチラリと、オリンピックを見たりもしています。で、またややちょっと話が横にそれましたけれども、まあ、そんな、いろんなね、高校の時に自転車やってる人もいれば、やっていない人もいればというような中で、大学の学連っていうのは、またこれちょっと違うポジションだなというふうに、私、何回か、年間にお手伝いさせていただきますけれども、思います。で、まあ、高校によっても違うだろうとは思うんですが、大学って、のその自転車部に限らずサークル活動であったり、その部活だったりとかっていうのは、本当にOB さんが連綿とこの歴史に刻まれていくっていう中での層の分厚さっていうのが、またこれ独特だなというふうに思うんですね。で、本当に母校のその旗とかね、ユニフォームとかをお持ちになって、で、応援に来られる方っていうのも、もう本当にたくさんいらっしゃるし。で、そんな中での、その、学校という、その、自分の出身校というものに対する思い。で、その4年間なり、まあ、大学に行かれた方だったら、それ以上の、その、もう、ほぼ、その期間の人生すべてを捧げるような、こう、暮らし、っていうかね、生活をされていたんだろうなというふうに、そんなふうに思う方々っていうのは本当にたくさんいらっしゃいます。で、実際学連のレースを支えていらっしゃるのもそういう方々なんですね。で、外苑クリテも第1回というのは、その学連の創立70周年の記念事業ということで、大きなことをちょっとやりたいんだということで、ぜひともと呼んでいただいたのがきっかけでした。で、第2回、第3回、で、今年第4回と。で、第2回にはベルナル・イノーさんが来られたことでも随分話題になりましたけれども、その都心でというのは、私実際東京には住んでいないので、都心でやることっていうのがっていう、その思いは、おそらくこう東京近郊に住まわれている方とはまた違う思いがあると思うんですが、でも、そんな中で、こう、大学生のレースって、っていうのは普段そんなにこう見る、目にする機会がない、まあ、どちらかというとそのメディアで普通に自転車競技って、あ、やってるんだなぐらいのこう認識で見られている方にすれば、逆にツールドフランスだとか、まあ、特に去年はそうですよね、そういうものだとかっていう方が目に入ってくるし、情報として入ってくる。 て、そんな状況の中で、だからこそ選手の名前を知ってるかっていうと、そのみんなを知っているわけじゃない。だけど、そのみんなを知ってるわけじゃないけど、すごいな。で、あれって、あの大学の選手なんだ、うちの母校じゃんっていうところをきっかけにして、かなり食いついて、こうグッと見てくださったっていう、そういうところが外縁クリテのすごく大事な意味なのかなというふうに思ったりしました。今回、はい、今回どこにという感じですね。で、東大の西園選手が、去年のシーズン途中からかなり話題になりましてね、雑誌でも特集されたりとかしましたけれども、西園選手もこの外縁クリテの前に、そのロードレースカップの、いわゆる門田杯ですね、のチャンピオンを決めていって、で、この外縁クリテには、もう千秋楽を待たずして優勝が決まった形というようなところで、シリーズ優勝ですね、決まったという形でのレースになりましたけれど、かなり積極的な展開でレースをしてました。で、応援団ってありますよね。応援団って、どんな試合に行かれるのか、私もよく、その、大学の応援団、いかに核あるべきっていうのはよくわかんないんですが、例えば、リツクリテの時は、自分のところでやる、こうレースだからということもあり、で、学生のカテゴリーもあるということで、その学生のカテゴリーのレースの時には、立命館の選手、応援団の方とかね、あと、京大の応援団の方とかもいらっしゃってたかなって、選手の応援を、その、チアガールとか、応援団の方とかがしておられるのを何回か見たことがありますが、自転車競技で東大の大応援団が来るっていうのは本当に珍しいことなんだそうです。聞くところによると。で、スタート前にはそれ以外にも早稲田の旗を持たれてる方とかね、早稲田は総合優勝しましたけどね、とかがもう本当に一人一人に声をかけて頑張れよ頑張れよね、そんな光景があったりとか。でも逆に普通に普段のお散歩として来られた方が、何やってるの何やってるの、わー早いすごいみたいなね、そういうのもあったりとか。で、そうやって街の光景の中の一つのシーンとして、レースがあったっていうのはすごい素敵だなというふうに、やっぱり今回もそんなふうに思いました。はい。本当にね、こうやって、東京都心ど真ん中、っていうところでのレースをお手伝いさせていただくっていうのは、私も本当に毎年、楽しくてワクワクしてというところなんですが、今回は、さらに、学連の OB という立場で、なんですね。大学から本格的に競技を始められたということで、あんまりそれ以降の、ことがクローズアップされて、プロフィールされるので、あんまりそういうところっていうのは大きくは語られないような印象もありますけれども、今中大輔さんが、ゲストとして来てくださっていました。で、最初はなんか選手にちょっとアドバイスをもらったり、途中セーフティーライドで先生やってもらって、先生かな？講師の一人としてやってもらったり、で、あとはグループ1の一番上のカテゴリーの、ちょっと解説なんかでも入っていただいたりとかもいいですか？みたいな、そういう話だったんですが、なんか気がついてみれば、朝一番から終わるまで、表彰式含め終わるまで一緒にさせていただいちゃいました。させていただくことになっちゃいました。で、こんなにがっちりまるんまる一日、ご一緒させていただくことっていうのは、あんまりないことで。で、なんかしかも、いろんなイレギュラーも起こりますので、結構バタンバタンなところもありつつだったんですけれども、でも本当に、終始にこやかに、そして終始、コメントを、解説のコメントを的確に出してくださいましてね。私も、ちょっとかなり緊張感を持ちながら、で、楽しくやらせていただきました。で、本当に学連の OB という形で来られるっていうのはね、どんな思いで来られてるのかなと思ったんですけれど、本当にコメントの中でも出てましたけど、それ以上に思いひとしおだったそうです。で、自分が本当に その大学で本格的に始めたから、だから今なんかだんだんとやれジュニアだやれ小学生だっていうところからっていう意識もだんだんと出てきたり、そういう土壌も出てきてるけど、今からやって、その大学生になった今出会ってこれが好きだって言って、でこうのめり込んじゃっても全然大丈夫だよって、どんどんそのどこまでいけるかはもちろんその人の、あの実力っていうのはやってみなきゃ分かんないところもあるけれど、でもガンガンやってよっていう、そういう気持ちをなんかものすごく伝えたくなったというようなことをお話をされていました。で、あの学生のレース本当に来ることがない、見ることもないという、あのそんな機会もあまりないというようなことを、あの聞いていたんですけれどもね、本当にあの楽しめましたという、ふうに言ってくださいまして、私も本当に楽しかったです。はい、まあまあ、本当にあっという間に一日が終わっちゃった感じだったんですけれどもね、あのそんなこんなで、外苑クリテ無事に終了をいたしました。はい、まあ、あの同じ関東でかな、今回はちょっとはるちゃんコーナーお休みなんですが、はるちゃんも、石井選手とね、ちょっとこう特賞をしていたようですね。そんな話も聞きたいなと思ってるんですけど、また語ってくれるでしょう。ね、そしてもう2月も終わりに近づきまして、あと何日だという感じなんですけれどもね、今日私、関係ないですが、おひな様を、リビングに出しました。まあ、そんな季節ですね。で、最終週はちょっとね、シクロクロスの反省会という形でちょっとみんなで集まってワイワイという感じなんですが、もう3月明けたらチャレンジリーグが始まります。はい、早いですね。12月に長良川のクリテで、2009年のシリーズは終了となりました。このチャレンジリーグ3月にまた2010年のシーズンが始まります。ということで、3月初っ端はチャレンジリーグになりますけれど、まだね、ちょっといろいろと選手のリストとかこれから見るかなというそんな感じなんですけれども、チャレンジリーグ終わりますと今度は選抜大会が、さっきねちょっと話出てましたけれども選抜大会があります。でそれに向けてというところが、またちょっと追い込みで準備をしないといけませんが、その選抜大会の直前ですね。もう選抜大会出発する前の日です。に、島野の野寺選手と、それから、ウイラスクールのスタッフのたまちゃんとの、結婚パーティー、お手伝いさせていただくんです。で、ウイラスクールの、スタッフとして、されていた女性、ね、なんですね。で、そして、その、野寺選手と、ということで、堺のクロスの時かな、その日かなんかに入籍しましたって後から、連絡をいただいたんですけれども、それならぜひ、こう、関西でパーティーをやりましょうというね、そんな話になりまして、で、私もぜひぜひ出席させてくださいという話をしていたんですけれども、なんか出席させてくださいから、気がつけば、じゃあお手伝いしますっていうような話に、まあ、パターン的になりまして、で、まだちょっとね、詳しくは打ち合わせしてないんですけれども、このお二人の、門出を祝ってこようと思います。まあ出席させてくださいとか、私ゲストですとかって、お客さんですという意味ですね。別に来賓主賓というわけではなくて、お客さんですって座ってることがなかなかできないのは昔からなんですが、思い返してみれば私事ですが、私自身もですね、ちゃんと結婚式とかっていう形では、荘厳なやつはやってないんですが、友達が集まって、こう、ちょっとパーティーっぽいのをやってくれたんですけれどもね、気がつけば、自分の、結婚パーティーで、なぜか私がマイクを持って喋ってたっていう過去が、そういえばあったよな、というのを思い出しました。変わってないですね。はい。ということで、まあ、3月も、いろいろバタバタしちゃいそうですけれども、いよいよ年度末ですね。シーズン始まったとはいえ、年度末ですので、お仕事の方も忙しかったり、ね、学校の方も忙しかったりということあると思いますが、ぜひぜひ、シーズン初めのところ、余裕を持ちつつ楽しんでいきたいなと私自身も思っております。さあもうそろそろ今日昨日なんかあったかいですね。春が先に来ちゃって2月どうよって、今2月だよっていう感じですけれども、花粉も飛び始めたところはちょっとぐっと目をつぶって、まだ飛んでないと自己暗示をかけつつ春を迎えたいと思っております。 さあ、それではお会いするのはチャレンジリーグという方も中にはいらっしゃるかなと思いますので、春一番のチャレンジリーグで今度は皆さんで楽しんでいきましょう。ということで、今週はこの辺で DJ ガラパでした。バイバイ。